ということで、ちょいラジのお時間でございます。皆さん明けましておめでとうございます。はい、本日はですね、2026年の1月3日、土曜日かなの時刻の方は13時31分という時間でございまして、はい、お昼でございましてね。はい、今お昼ご飯でね、ちょっとお餅をね食べましてそれが終わって、まあラジオでもするかいなみたいな感じで、このねお正月の三が日のうちにまあ一本取っときたいなっていう気持ちがあって、今いいやとやっているわけなんですけれどもね。はい、皆さん、いいお年をお過ごしでしょうか。はい、私はねちょっと予定が狂いまして本当はね妻の実家に行ってるはずなんですよ。ですがですね、まあちょっと都合によりですね、1日に日帰りで妻の実家行きまして、でそれから、2日3日と家の大掃除をするというね年末にしとけよみたいな感じなんですけれども、年末がねバタバタバタバタやってて、でもう仕方ないねみたいな感じで、お掃除でもしよっかっつって、妻もちょっと休暇取ってたんで、今まさにですね、大掃除をしているところなんですけれどもね。はい、年始なんかね、年取ってくるとこのなんていうかな、特別感みたいなのがちょっと薄れるね、やっぱりね。若い時だったらさ、なんかハッピーニューイヤーみたいな感じのさなんかあんじゃんちょっとワクワクしたりドキドキしたりするみたいな、やっぱりね、私56になったんですけれどもね、先日なら、年末年始、年末なんてね、大晦日、ちょうど妻がね、仕事で泊まりだったんですよ。なので一人でね、10時ぐらいだったかな、おそば湯がいて年越しそばだっつって、食べまして、で12時にはねもう寝るみたいなもうね年またぎで底寝るみたいな感じでね、全然なんか初詣も行ってねえしみたいな感じなんですけれどもね、皆さんどのように、お正月お過ごしだったでしょうか。はい、ということでね、本日はですね、一期一会のコーナーではね、気力という言葉を、気力ね、という言葉をちょっと取り上げてみたいなと思っておりまして、あとはフリートークでいきたいと思います。はい、ということでちょいラジ、この放送は NPO 法人三島コミュニティアクションネットワークみかん、ユースプラザイーストちょいの提供でお送りいたします。
中高生から39歳までの生きづらさを抱える若者の居場所、ユースプラザイーストちょい。不登校、ニート、引きこもりなど、ちょっとしんどいな、うまくいかないな、どうしたらいいんだろうといった悩みの相談ができます。火曜日から金曜日は午後1時から午後9時、土曜日は午後12時から午後9時まで、総持寺命愛夢センター別館で行っています。ご相談には予約が必要です。ご予約お問い合わせは電話072-628-6993まで。
はい、ということで、中枠一のお時間でございます。前回から始まりました一期一会のコーナーでございまして、今回取り上げます言葉はですね、気力という言葉を取り上げたいと思います。はい、最近気力がねえんだよなとか、気力がみなぎるんだよなみたいな感じでね、よく使われる言葉でもあるんですけれども、ですね、気力、辞書で引くとですね、物事を成し遂げようとする精神の力、または元気、勢力とかね、いうように書いてあるんですけれどもね、 精神の力って言ったらなんかすごいなんかなんだろうね大ごとに聞こえるけれどもねえ、どんな使われ方をするかというと気力がみなぎるみたいなね、気力があるとか気力がないとか、よく使われる言葉なんですけれどもね、あの別のね言い方としては、文脈によって意欲とかね活力それから気概気迫などがあったりそれから似たような言葉として元気正気それから気合バイタリティっていう言葉も、まあ、似たようなあの言葉であるということでございますね。はい、いや本当なんかやる気っていうところと似てるのかな、気力っていうところね、やる気が出るには気力が必要だみたいなところでねねありますよね。で気力ってすごく僕は大切なことだと思っていて、で気の力って書くでしょ、で気持ちの力でもあるのね。でなかなかこう自分でコントロールするのが難しいところでもあったりするよね。なんかちょっと嫌なことがあったりだとか、それからなんか嫌なこと言われたりだとか、するとなんか、ちょっと気力下がってなんかいろんなことができなくなっちゃったりとか、やる気が出ないみたいなね嫌なこといっぱいあったらそうだよね、なんかメンタル下がるっていうのが多分気力の部分だとは思うんだけれども、なんかやる気が出ねえなーみたいな感じで、何もできねえなーみたいな感じでね思ったりするところがあると思うんですけれども、逆になんかいいことがあったりだとかさ、なんかこの先に楽しいことがなんかポンポンと予定があったりしたらね、ちょっと気合が上がったりするじゃんね、なんかちょっとやってみようかみたいな、なんかテンション上げ上げみたいな感じのところがあったりするじゃないですかね。このねこう、例えばね、不登校とか引きこもりっていうねところで、私はこの気力っていうのがものすごく、影響しているなって思うんですよ。で普段いろんなこと話したりだとか、それからいろんな親御さんと話したりすると、この気力が下がってるなっていう場面にねよく遭遇するんですよ。で、そこでねなんかこう、これやった方がいいよあれやった方がいいよとかさ、って言ったところでさ、その子たちとか親御さんもそうだけどさにとってはね、それができなくて困ってるんですけどみたいな感じになるじゃんそんな気持ちになれなくて困ってるんですけどとかってね、それぐらい大切なことなんですよ。なんか、気力が上がんないね、やる気が出ないっていう、まず気力っていうところがあって、でそれが原因でやる気っていうのがなくなって、で例えば行動ができなくなるっていうのもあるね、学校へ行けないだとか、働くことがなかなかできないっていうところもそうだね、働く意欲が湧かないっていうところなんだけれども、そこに通じてくるのかなと思っていて、すごくこの気力っていうところがすごく大きいなーなんて思ったりするのね。でじゃあその気力っていうのを、どうしたら上がっていくのかなっていうね、これね、まずね生活習慣の改善っていうのをすごく重要視されるんですよね。よく眠れている方とか、ちゃんと食べている方とか、ちょっとでもちょっと運動してるかとかねいうところもあるんですけれども、あとはね、自信をつけるっていうところもあるそうです。小さな目標設定とそれから達成による自信の積み重ねっていうところで、スモールステップだよね、少しずつ少しずつできるところからやっていって、できたっていう実感をしっかり持つということが とても重要だなって思ってたりだとか、それからその場所を変えるっていう言葉も出てくるんですけれども、例えばちょっと環境を変えるってよく言うよね。私今ねちょっとほれ、お片付けしてるって言ってたじゃないですかね、この2日間で。でその最終目標が模様替えなのね、この仕事場。今日もね、自宅のお仕事場で、収録をしてるんですけれども、ここのね模様替えを最終的にしようと思ってて、で今一生懸命、片付けたり、もうだいぶ物捨ててるんだけど、物捨てたりだとかしてるんだけれどもね、そういうねなんかこう場の雰囲気変えたりだとか場所変えるとか、ね、そういうことが必要だったり、あとはねリラックスするってね、ちょっと緊張度が高かったりだとか、なんかドキドキしてたりだとかって、それから落ち着かないっていうのもあるよね、っていうのをちょっと和らげてリラックスするっていうことを考えて行動するとかね、そういうのも必要だなって思いますし、それから気分転換ね私が苦手な気分転換、だからあの空をね見るっていうのをね、毎回のようにこのラジオでは言ってますけれども、気分転換っていうのをね、私ね、気分転換はドライブだったりだとかね、あとそれからね、ちょっとショッピングセンターに、物は買わないけれどもちょっとうろちょろして服見たりだとかって、最近鉄道模型またハマってるんで鉄道模型見に行ったりだとかっていうようなことをしたりね、ちょっとこうなんていうのかな、リラックスして、それから気分転換するっていうことも必要だし、あとねこれも大切なんだけど、自己肯定感を高めるっていうことね。自己肯定感ってすごく自分を肯定するっていうところでね、まず僕はよく言うのがね、できたことは自分で褒めるっていう、ちょっとお母さんとかね本人にもそうだけど試してごらんって、一番簡単なのはご飯食べた時に美味しいって思えた時に美味しいと思えた自分を褒めるっていうね、とかあと気力が下がるとねお風呂入るの大変になるんだよね。結構ね初期症状みたいなところでねお風呂入るのめんどくさくなるみたいなところが、出たりするんだけれども、お風呂入ったら気持ちいいんだよね。入るまでがちょっとこうめんどくせえみたいな感じになるんだけれども、入ってしまうと気持ちいい、出たらもっと気持ちいいみたいな、あお風呂入ってよかったみたいな感じでね。で気持ちいいと思った自分を褒めるっていうこととお風呂に行けたことを褒めるとかね、ちょっとしたことでいいの、自分を褒め続けるっていうことがね必要だと思っていて、自己肯定感を上げるっていうところは本当にいろんなことの積み重ねだと思うのね。だから僕は朝ごはん食べて、ちょっと汚い話だけれどもお食事中の方ごめんね、トイレ行くじゃん、でトイレ行って大きい方するじゃん、で大きい方した時におーってあー今日はいっぱい出たなみたいななった時におーって気持ちいい自分褒めたりとかねもう何でも褒めるの自分のことっていう癖をねちょっとつけたらちょっと自己肯定感が上がったりだとか、していきますね。ちょっとしたことなんだけれどもね、はい。あとはね体力をつけることも重要ね。私が一番苦手なところね、なんちゅうかな、性格的に性格的に引きこもりなもので、なかなか外に出るのが、億劫というか、家が一番好きなのでっていう人なのね私。 なんか家でね、なんかこうダンベル持ち上げたりとかすりゃいいんだけど、そんなこともしないし、なんかちょっとこう足上げとかねあんちゃんいろいろあんなことすりゃいいんだけど、そういうあのこともせずっていう、あの運動すごく苦手なんだけれども、あの無理なく継続できる範囲で、体力をつけるということが重要ということですね。うん、あとは食生活でいうと、肉類やビタミン B 群を意識した食生活っていうことも言われてるそうです。はい、ビタミン B 群はよく言うよね。はい、いうようなね感じで、あとはね、そうだな、さっきのあの気分転換っていうところではね、私はiPhone に入ってる曲をとか Apple Music 入ってんだけど、 Apple Music の自分の気に入った曲ね自分の気に入ってる、もう聞き慣れた曲っていうんだけれども、それをねしこたまあのヘッドホンつけて聞いてたりして、あの仕事してたりしますね。ちょっとリラックスしながらっていうところでね。うん、あとはアロマテラピーっていいっていうよね、香りっていうところでね。で、私はあのお線香を朝炊いてんの、今日も炊いたけど、うん、で、ちょっとこうね落ち着くみたいな感じしたりだとか、それからそうだな、あとはね笑うっていう、これねすごく重要だと思う。ははははははテレビ見てでもいいんだよ。うん、一番いいのは人と会話してあの笑うのが一番なんかいいんだけれども、笑うっていうことすごく重要だと思います。あとは少しニコニコするっていうところね。これねちょっとねニコニコするとかっていうのは、またねちょっと一分野の人にとってはちょっとしんどいかもしれないんだけれども、とかあとサービス精神でニコニコしちゃう人っている、私そうなんだけどねいつもニコニコしてんねって言われるんだけれども、基本的にはニコニコしてたいのよ私。うん、そっちの方がいいから自分にとっても相手にとってもいいから、なるべくニコニコしてようって思うんだけれども、笑顔を打つってあの言葉があって、うつ病なんだけどずっと笑顔でいる人っていうね、私がそのタイプなんだけれども、そういう人もいるんで、そういう人はねちょっとね何て言うかな、自分の表情を取り戻すいうことも必要だったりするんですけれども、あの皆さんはねきっと笑顔笑顔でいてくださいはい、でこのように笑ってください。はい、あの非常に重要なことです、気力を上げるいうところでね。はい、あとはね深呼吸でね、吸うより吐くっていうことが重要っていうこともよく言います。これも私やったりだとか、します。ふーって吐く息がなくなるまで息を吐くっていう、でその後の息を吸い込むのはなるべく時間をかけてゆっくり空気を取り入れていくっていうようなこともやったりしますね。はい、とかね、うん、そうだな、記録ってすごく難しくって、一時的なものってあるじゃん、その時間的にこう数時間やる気が出ないとかっていうのはよく一般の人でもあることで、それが、長期間続くっていう場合っていうのがね、これはねちょっと疾患を、疑う必要があってね、なかなか気力が上がらないなっていうような状況が長く続く人は少し何て言うかな、心療内科だとかそういうところにね、ちょっと見てもらった方がいいのかなって 思います。これはね、あのうつ症状とかねあったりすると、あのそういう気力が上がらないっていうね、やる気が上がらない、どうしようみたいなことになったりも、するのでね、ちょっとねこうお医者さんに相談してみて、ください。はい、そういうパターンもありますんでね、はい、目安としてはね2週間以上、気力の上がらない状態っていうね、なんか動けねえな、なんかいろんなことできねえなっていうことが続いた場合には、少し、お医者さんに、相談することを考えてください。はい、今ね全然なんちゅうかな、ハードルそんな高くないんでね心療内科とか精神科とかね、いろいろメンタルクリニックとかあるじゃないですかね、気軽に行ってください。はい、で相談してみてください。はい、で私もね気力が上がらない時あんので、働いてる時はもうやんなきゃいけないからえいやってやるんだけれども、家帰ったらもうお布団大好きだから、もうお布団に直行みたいな、そんな感じになるのよ。でなかなか動けなかったりするんだけれども、好きなことを、今ちょっと鉄道模型ハマったんだけどさ、でそれが鉄道模型やってみようかなって思えるようにはなったのね。それが気力だったりすると思うので、それを今度さらに、もうちょっとかっこよくしようかとか、あの改造したりするんだけどね、鉄道模型もちょっと手入れてね、見栄えよくしたりだとかさ、パーツ取り付けたりだとかするんだけれども、そういうところにね少しこう、やってみようかなと思う。これも気力なんだよね。だからそういう細かいことを見逃さずに、あなんか気力が出てきたみたいなところも感じつつ、過ごせたらいいのかななんて思いますけれどもね。はい、ということで気力ということに、今日はね、取り上げてみましたけれどもね、まあ、意欲、活力、気概、気迫とかね、元気、正気、気合、バイタリティみたいなね、いや難しいことでございますよ。それがなかなか出てこない方にとってね、で、例えば不登校の方ね、なかなか動けない方っていうのも私結構見たりするんだけれども、とりあえず休めって言うんですよ。なんていうかな、ゆっくりしなと。で一回落ち着けといろんなこと考えるだろうけれども、一回落ち着こうかって、でほんならねスッと動けたりすることもあんのよ、人によってはね。そのなんていうかな、その度合いにもよるんだけど、かける言葉って、度合いによってかける言葉変えていくんだけれども、いやあんのよそういうのが。で今のこの子にはちょっと今休養が必要だねとか、でなんていうかな、こういう気力っていうところがかなり下がってんなと。でこれを取り戻すまでにちょっと時間かかりそうだなっていう子もいるし、いやこれは一押ししたらいけるなみたいなこともあるしって。で結構見てるところ、私はそうなんだけれども、気力っていうところで見てるところがある。この子の力っていうところで、その子の状態を見るっていうことが多いかな。だからねすごく結構重要なことだったりするのね。気力がなければやる気出ないのでね、だからまずは気力っていうところで、見たりしますけれどもね。はい、ということで、今回は気力という言葉を取り上げました。次回何取り上げようかなってまだ考えてないんですけれども、また適当ななんかいい言葉みたいな、ちょっとこうためになる言葉探してみたいなと思います。それではこの後中和くんに行きます。
不登校引きこもりの子を持つ保護者やご家族の優しい語り場、ちょいカフェ。一人で悩みを抱え込んだりしんどい思いをしていませんか？ユースプラザイーストちょいでは、保護者ご家族の方に気軽にご参加いただける家族会ちょいカフェを開催しています。毎月第1金曜日午前10時から12時まで、掃除時カフェみかん屋でやっています。申し込みは不要です。ちょっと覗きに来てください。お問い合わせはユースプラザイーストちょい 072-628-6993 まで。
ということで、中枠2の時間でございまして、1月のユースプラザイーストちょいの予定なんですけど、これね、前回の放送で、お伝えしてますので、前回の放送を聞いていただければと思います。はい。で、そうだな、まあ私ね、先ほどお話ししたみたいに、年末年始の過ごし方っていうのがね、予定が狂いまして家で過ごしているというような形で、大掃除という感じなんですけど、皆さんどういうふうな、年末年始お過ごしなんでしょうかね。中にはね、おじいちゃんとこ行ったよとか、おばあちゃんとこ行ったよとかね、なんか帰省っていう言葉あるじゃないですかね、いう方もいらっしゃるだろうし、どっか観光地に旅行でも行こうかなんて言ってね、旅行行ったりとかいう方も、いらっしゃるとは思うんですけれどもね。はい。いやーねえ私ね、なんかね、急遽なんですけれども、まあ明日、1月の4日かな、はい、もうね、なんかメガネをね、新調しようかなと思って、はい、なんか視力も落ちてきてるので、やっぱり年取るとね、だんだん落ちてくるのね。で、眼鏡作り直そうかと。で、私老眼もあったりだとかね、近眼もあるのよ、だから近視ね。で、遠くのも見えないしって。でね、これ老眼って言ったらさ、なんかこう本読む時とかさ、になんかちょっと遠ざけなきゃ見えないみたいなのがあるじゃん。そこまでじゃないのよ。パソコンの画面の文字、プログラムとかやったりするんで、結構ごちゃごちゃごちゃってちっちゃいんだけど、あれがね、見えなくなってきたのよ。で、まあそれに合うメガネと、それから近眼の、近視のね、メガネを2つ今持ってんのね。で、遠近両用っていうのがあったりするじゃん。で、遠近両用だったらね、なんかね、どっちも見にくい感じがして、だから2つ作ってんのね。いつもめんどくさいんだけどね、なんかメガネ1個持っていかないとダメじゃん。普段近視のメガネかけてからさ、老眼鏡みたいなやつ持ってってやるんだけれどもさ、でもそっちの方が好きと見えるからみたいな感じで、でそろそろどっちもなんかぼやけてきてしなみたいな感じだから、ちょっと買おうかなみたいな感じで、作り直そうかなみたいな感じで、明日ちょっとかみさんと行こうかっつって言ってんのね。で、この私ね、あれ何年前だったかな、ずいぶん前、40代の頃だったと思うんだけれども、40代後半でね、白内障の手術したの。早くないもうちょっとご高齢になってから白内障の手術したりするじゃん。で、私ね、もともとアトピー性皮膚炎を持ってたの。持ってんの、今でも。カイカイカイカイってなるやつね。で、アトピー性白内障っていうのがあるらしくって、初めて聞きましたよ、その時に。で、佐藤さん、そうだねみたいな感じで、年齢若いけど白内障だねってことになって、で、ちょっと様子見てよっかって1年ぐらい眼科と相談して様子見てたのね。でも なんかだんだんとこう、私はね左目が白内障なんだけれども、左目で見るとね、ライトとかあるじゃん。ライト見た時にめちゃくちゃ散るっていう感覚わかるかな。線が入んの、なんちゅうの、光の中心から放射線状にわーっとこう光が散ってくるのね。でそれがすっごいうざくって、でもう先生これちょっと本当うざいわっつって、車を運転するんで、夜車を運転した時対向車のライト見たらね左目散ってんのね。でこれはちょっと嫌だなと思って、先生にもう手術してっつって、そうだねっつって、で手術してもらったので、手術してもらったらね、これがねよく見えんのよやっぱね、おおすごいとかって思ったりで、ねそれがね 3,4 ヶ月ぐらい後かな、急にねその手術した方の目がねガンと見えなくなったじゃん、ぼやけたの。何とかと思って、で鏡見たら黒目あんじゃん、黒目がね猫の目みたいに、なんちゅうのあれ、縦にこう細いっていうかさ、あるじゃん猫の目って、あんなみたいになってたので、うわうわうわうわわわと思ってすぐに眼科駆け込んだらさあって先生言ったのあってで白内障の手術をすると、目ん玉あんじゃん、目ん玉にレンズ入れるのね。でそれがねくるりと目の、それまあ入れたら縫い付けるんだよ、眼球に縫い付けるんだけれども、それがどうも切れちゃったみたいで、目の中でくるってなってたみたいな、その眼内レンズってやつが。で先生もその事例見たの自分で手術して初めてだったらしくってこれはちょっと大きな病院行こうかとその日のうちにで先生が大きな病院にしょ、紹介してくれて、で予約もしてくれて、で その足で行ってくださいみたいな感じで大きな病院行って見てもらったら、眼内レンズ亜脱臼って言って、眼内レンズが縫い付けたところがピリピリピリってこう破けちゃって、ほんで眼内レンズがくるってなっちゃうみたいな、ずれちゃうのね。で手術だとええみたいなええってなったので、手術がね2日後だったかな。そんなに眼内レンズ亜脱臼の状態で置いてたらなんか目に傷つくらしくって、ですぐに手術しなきゃいけないっていうことで、また病院入院して、今度は前は日帰りで手術したんだけど、今回はもう入院でっていうことで、手術してもらってって、で一回復活ってなったので、そっから1年経ったらまた同じこと起こったのよで、目また眼内レンズ亜脱臼だってぼやけたんでね、これはそれに違いないと、鏡見たらまた猫の目みたいになってしみたいな感じで、また今度はもう大きい病院に直接行ったのね。ならまた手術だと再手術だよ。で手術したのね、正月からごめんねこんな話でほんでね、手術してって今度は先生がね、網膜っていうところにこの眼内レンズを縫い付けるらしいんだけれども、どうも私の網膜はアトピー性皮膚炎だったんでちょっと脆いらしくって、で普通の縫い方じゃもう全然 ポロポロポロポロこう切れちゃうっていう状態らしくって、で、って先生どうすんのって言ったら、そうだな、眼球に直接縫い付けるかとか言い出したのおいおいおいおいとそれは先生それは痛いやつじゃないですかというようなお聞きすると、先生が大丈夫です、ちゃんと麻酔はしますとまあどうなんか知らんよ、あの技術的なことまでは詳しいことは分かんないですけれども、どうも網膜がもう弱っちゃってるんで、そこじゃ歯が立たないと、でもガチガチにあの縫い付けますんでって先生言ってくださって、もう二度と外れないようにしますみたいな言われたので、その手術もう2回目の手術だから、最初から言うと3回目の手術だよね、うん、して、で、縫い付けましたとで現在に至るんだけど、今あれからは全然もうね、あの眼内レーザー脱臼ならないって。でね、一般的に言われるのがね、あの先生から聞いたんだけど、眼内レーザー脱臼って1000人に1人らしいのよ、なる確率って。で、あーすごいな、 0.1% の確率でなったんだって、それを2回やったってことだよねみたいな感じなんだけれども、ちょっとびっくりしましたけれども、でだからね、3回手術したのよ今までね。で本当ね、いや皆さん大丈夫よ、あの眼内レンズ脱臼って本当1000人に1人ぐらいだらしいんで、あのほとんどの方も絶対ならないんで、あのもう日帰り手術なりで全然大丈夫なんですけれども、私の場合はあのアトピー性皮膚炎を持ってて、子供の頃からね、なんかいろいろ薬塗ったりとかしてたんで、網膜が弱っちゃっててみたいな感じらしいんだけれども、皆さん大丈夫なんでね、ご心配なくで、もう手術していただいたら結構なんですけれども、こんなことがあったりする目なんで、ほんとね、最近またねちょっとね、あの左目が見にくくなってんの。これはまたあの白内障って再発することがあるのね。うん、それかなと思って。で、それなった時どうすんのって先生に聞いたら、レーザー当てて、レーザー治療できるから大丈夫だよ、みたいな感じで言っていただいてるんで、またそのうちあの、レーザー治療しようかななんて思ってるんですけれども、もういろいろありますよ。で、目って大切だね。で、私ほれ、ウェブデザイナーっていう、商売してるもんで、結構目を酷使するのね、うん、で、やっぱりそれがね見にくいとね、すっごいなんか嫌な感じなの。イライラまではいかないけど、うーんってなんので画面に近づいて、どんどん近づいていくみたいな感じでね、うーんってあったりだとか、それからあのね、去年の前半ぐらいからね、お尻が痛くってお尻ね。で、まあ、立ってる時はどうってことないのよ。あのね、あの椅子に座んじゃん、椅子に座って長時間座ってるとお尻が痛くなるので、今度一番痛いのは立ち上がる時にめっちゃくちゃ痛いんですよ。で、なんだろうと思って、なら今言われてるのは座骨神経痛って言われてるんだけど、別に足のしびれとか全然ないんだけれどもね、うん、あの座り方がどうもダメらしくって、ってで、なんつうのあれ、あの座布団ね、あの椅子の上にさ、あのお尻が当たんないようにするあの座布団があんのよ。でそれ引いてねちょいの私の椅子にも置いてあるけどね、うん、でなるべく深く座ってくださいみたいな、椅子に、な痛くないですからって試してみたら本当に痛くないの。でもあの長時間やっぱり座ってるとお尻が痛くってみたいな感じで、もうね、年取るといやね、いろんなことが起こるね本当ね もうこれは老いだと白内障も老いだというようなことでね、いろんなことが起こるわけでございますけれどもね、はい、正月からこんな話でいいんだろうか ね、でも大きな病気とかそういうことは一切なくって、去年もはね、何やったかな、コロナが一昨年だったと思うから、去年はなんだ、去年は年末に風邪ひいたぐらい あと軽くはなかったね、尿路結石やったねこれは私持病なんで、医師持ちなんで、定期的にね、2年に1回とか3年に1回ぐらい、腎臓から石がね、ちっちゃい石がポロンって尿道に落ちて、で尿道をね傷つけながら降りていくわけですよ。その時が痛いんよねもうね、もだえる、うっぐーっつって痛いってなんの。いやもうあの痛さはね、どうもね、私妊娠はしたことがないんでわかんないですけれども、妊娠より痛いって言われる。でもう痛み止め飲んだりだとか座薬入れたりとか、痛み止めのね、でそれが切れたら痛いってなんのそれを、去年来ましたね、はいいや本当健康にはね十分注意しないといけないなと思いますけれどもね、はい。いやいろいろやっぱり年取るとありますね、健康には本当に注意していかないとダメだなと思ってね、まずはストレスをためないっていうこと、もうストレスだらけの世の中なんでね、私も結構こうストレスを溜めやすいタイプの人で、どうやったらこうストレスを和らぐことができるのかっていうことをね、しこたまこう考えたりだとかねして、でなるようになるって思わないとダメだなと思って、今までもう心配事だらけで、もう常になんかね、なんていうのかな、すごい心配だったりするんだけれども、もうなるようにしかなんねえしって思えるように少しなりました。もうなるようにしかなんねえし、それしか無理だからって、っていうような感じにちょっとなってますけれどもね、なんかちょっとね頑張りすぎちゃうとこあんのよ。自分のキャパシティを容易に超えてくるのよ、この自分っていうやつが。でわーって頑張って、でそれがわーって頑張んじゃん、で1年ぐらい頑張んじゃん、ほんならねポテンといくわけだいたいね1年半ぐらい持つのよ。もうこれはねなんか自分でいろいろ今まで経験してだんだん分かってきたことなんだけれども、1年半ぐらいうわーってしんどいのに頑張ってポテンといくんで、そのポテンといっちゃダメなんだよね。だからそこを今ねどういうふうに回避していくかっていうところで、まず頑張りすぎないことっていうことで100は超えないと。でよく私主治医いるんで、主治医から言われるのはあなたの場合 100% 以上超えて動くのがデフォルトなんだって。で下手すると人のマックスが100だったとしたら、あなた140とかそこら辺で動く人だと。でそんな1年半も普通続かないとあなたの場合 1年半ぐらい続けるんだよそれをつって、それは多分今までずっとそうしてきたからだと思うとかつって、でその1年半経ったらポツッといくというようなね、燃料切れを起こすみたいな感じでね、で今は先生から言われてるのは、 7割ぐらいを考えろと。まず6割でもいいって言われてんの。ならあなたが6割で動いたとて人にとっては 100% ぐらいだからっつって言われてんのよね。で今ね、そうだな、8割ぐらいかな考えて動いてんの、100いくと人の 1.4 倍ぐらい動いちゃってるから、ちょっとねそこら辺制御をね今ちょっとかけてる時期になるんですけれどもね、結構しんどい去年は本当にしんどかった。で今もまだちょっとしんどいんだけれども、やっぱりこう頼りにしてくれる方が上位にはたくさん来てくれるので、でその人のことを考えたりだとか一緒に考えていくんだけれども、で、やっぱり元気になった方たくさんいるしね、このね年末ちょっと嬉しいことがあって、何人かね保護者の方来てくれて本当にありがとうございましたというようなことでね、ご挨拶に嬉しいご挨拶をねしに来てくれた方がいらっしゃって、で本当私その方々来るごとにね泣きそうになっちゃってよかったねってよかったよかったって泣きそうになってたんだけれども、やっぱりねお母さんも元気になるのよね。例えば不登校の子だったりとかするじゃんね。でこう今学校行けるようになったとか、なんていうかな、毎日じゃないけれども少しずつ学校行けるようになったとかってなると、お父さんお母さんも元気なんだよね。っていうか順番的にお父さんお母さんがまず元気になってねって私は必ず伝えるんだけれども、まずお父さんお母さん楽になろうやというようなことを言うんだけれどもね。でその中でそれを見た子供がちょっとずつ、先ほど一期一会で取り入れた気力がそうだよ、気力が上がってくんだよね。でそれをずっと実践してきたんだけれども、その効果がねいろいろ出て、もう年末ちょっと嬉しかったんですよ12月いいご報告をしてくれるってすっごい嬉しいことじゃん。なかなか普段そんななかったりすんじゃんあるけどね、あるよ、あるんだけれども、年末にわざわざね来てくださって本当にありがとうございましたみたいな感じで、いやいやいやそんなことないよ、お父さんお母さん頑張ったんだよっつって、本何より本人も頑張ったしね言って、よかったよかった言って、そんなことがあって、私ねそういうことで生きてるんだよねきっと、その元気をもらってる感じがするね。だから幸せな仕事ではあるんだよね。で私ちょいのこと大好きだから、本当にみんなと一緒に生きてきた感じがするの、この7年ぐらいやってんだけど、ちょいが始まった時からというかユースプラザ事業が始まった時からずっとね携わってるけれども、なんかねみんなに何か助けられた感じがする。でなんかウィンウィンの関係っていうのをすごく私の中でその意識をしてたのね、ずっとこう与えるだけじゃないと。で助け合うっていう言葉が一番なんかいいんじゃないかなって、その相手のプライドもあるだろうから、ウィンウィンっていうことを意識づけてずっとやってきたんだけれども、ああなんかやっててよかったなって思いましたね、去年の年末。はい、だから本当に、ね、ありがとうなの私も皆さんに本当に本当にありがとうなの。そんな感じのね、なんかね最後すごく嬉しく終わった感じかな。できてないことがあるのでそこがうつうつうつって感じなんだけれども、でもまあ精一杯頑張ってるんで はい、っていう感じでございます。はい、あの取り留めのない話でしたけれども、年明けちょっとねゆっくり今あの掃除しながら過ごしているので、はい、また年明けね少しずつ頑張ってきたらなって思っています。はい、ということでこの後エンディングいきたいと思います。
総持寺命愛夢センターで行っている総合生活相談のお知らせです。総持寺命愛夢センターでは月曜から土曜の午前9時から午後5時までどんな相談ごとでもお受けする総合生活相談を行っています。不安やモヤモヤ心配事がある、差別や偏見で苦しんでいる、またこんなことをしてみたいなどどんなことでもご相談ください。お問い合わせは総持寺命愛夢センター、電話 072-626-5660 まで。
はい、ということでエンディングのお時間でございます。はい、ただいまの時刻はですね14時の見えない25分でございます。はい、昼下がりということで、はい、私総持寺に住んでるんですけれども、街歩くとね、やっぱ総持寺さんに行く人がめちゃくちゃ多くって、なんかいつもとね人の歩く向きが違うのよわかるいつもだったら駅を中心に行ったり来たりみたいな感じの人の動きなんだけれども、違うのよ、明らかに総持寺を中心として行き来してるみたいな感じで、ほんでね、家族連れがすごく多かった。それこそね、多分総持寺に帰省された人っていうのもいると思うんだけれども、大家族で歩いてたりだとか、っていうのがね結構見れて、いやすげえなーと思って、でうちからね総持寺のね正門がね遠巻きに見えんのようちからね。でそれ見てるとね結構みんな、お参りに行ってる。いやー私も行かなきゃと思ってこの後行こうかなって思いますけれどもね、おみくじの一つぐらいやってやろうかみたいな感じで、思ってますけれどもね。はい、2026年が始まりました。で私にとって2025年まあまあいい年でした。でいろいろありました。ちょいはね2025年本当いろいろあったので、考え直さないといけないところもあるだろうし、いろいろあったのよ。なんだろうな、すごく難しい一年だったかなと思って、去年の、2025年の6月末に、いろいろこうちょいでは時間の短縮だとかっていろいろやったのね。でそこら辺でちょっとこうなんていうかな、その前からちょっとあったんだけれども、やっぱり空気感がちょっと変わってきて、って今まであったいい空気感っていうのが違う風にいったなと思っていて、でそれを取り戻すためにいろいろこう工夫してスタッフとも話をしてやってきたんだけれども、今だいぶ取り返しはしてきたけれども、やっぱりまだ取り返しきれてない部分があると思う。それはなんかちょいにいって感じることです。でやっぱり空気っていう空気感ってすごく大切なのね、居場所なので。でそれを考えた時に、空気感を取り戻したりだとか新たな空気を作るっていうのはものすごく大変なことで、時間がかかるものなんだろうなとは私はずっと思ってんの。それは何かというと、ちょいの空気感作るのって結構時間かかったのね。でそれが一回崩れたりだとかした時に、 また新たな空気を作っていくっていうのはすごく時間かかるんだよね。うん、みんなが安心して安全で過ごせる場所っていうのは、その子たちがいろいろ感じながらね、ああ僕はここにいていいんだっていう思える場所、って思ってもらえるようにね、こちらもなんか空気感作っていかないとダメなんだけれども、利用者にもいろいろいるじゃん。いろんなタイプの子が、もちろん人間だからね、いろんなタイプの人が いるしいていいのよ。で、そういう子たちが、僕らは一つの仲間として、いてほしいなと思う気持ちがあって、ちょいはいつもそれを意識してやってきてんだけど、うん、それをもう一回取り戻したいなって思ってます。2026年はそのチャレンジかな、あの続きをやります。で、新たな空気を作ったりもしないといけないし、うん、やっぱり取り戻すところは、いいところは取り戻して、で新たな空気をまた入れていきたいなと思っています。はい、場所作り大変だけど楽しいです、うん、それから気軽にやっぱりみんなが話しかけてくれるっていうのがすごく嬉しくって、ねえ、僕なんかなんちゅうかな、さだちゃんつって、これこれこれやねんけどこれどう思うみたいな感じで言ってくる、あーみたいな感じで、なんかね、そういうこうなんつうんかな、重苦しくない、雰囲気をもう一回作り出せたらなって。まあ別に今重い苦しいことはないんだけれども、なんかちょっとね、ボタンかけ違えてるような気がするんだよね。でそれを取り戻していくっていう作業を26年続けてやっていけたらなと思っています。でそれをまあスタッフに、共有して、でもう共有はしてるんだけれどもね、やっていけたらなって思っています。はい、なんちゅうかな、この空気作りとか場所作りっていうのは、私もそうだけど、うちにいるスタッフも楽しんでやってくれてるので、はい、これね、大ごとに考えると大変なことになるのよ。それこそね、バー一気に崩れるんでこうしなければならないとかね、そういうことじゃないのよ、場所作りっていう、居場所作りっていうのは。うん、でだっていろんな人が来るんだもん。でその組み合わせによって空気感が変わったりだとかするわけだから、そこに合わせていくっていうことと、その子たちがなんか壁を作らないように、派閥みたいな感じの、みんなが同じ空間にいるわけだから、みんながいい風に影響し合える場所っていうのを作っていけたらいいなって思ってます。本当ね、ちょいはね、そこに欠けてんだよね、割と。うん、居場所に関してはね。で結構それがうまくいってたのが一昨年ぐらいかな。うん、一昨年ぐらいは割と落ち着いてそれができてた。みんなが仲良く、助け合いながらっていうことができてたんですけれども、なんかちょっとそれがなんかボタンがかけ違った感じがしたので、それをまた取り戻したり、新しい空気を入れながら作っていきたいと思います。また今年も1年よろしくお願いします。皆さんと一緒に作っていく場所っていうのが、あとは変化する場所っていうことも我々は言っています。人が変われば空気感は変わる。居場所っていうのはそういうもんだと私は思ってますし、うちのスタッフもみんな思ってることなので、そこに果敢にいろんなチャレンジをしていきたいなと思っています。なので皆さん、また ご協力のほどよろしくお願いいたします。はい。うん、あとはまあ楽しんでやること、私らが苦々しい表情でいるとねいけませんのでね、みんなニコニコしてようやというような現場にしてますので、はい、そんな感じでやっていきたいと思います。今年も1年またよろしくお願いします。はい、ということで、ちょいラジ、この放送はNPO 法人三島コミュニティアクションネットワークみかん、ユースプラザイーストちょいの提供でお送りいたしました。今回のお相手はユースプラザイーストちょい相談支援コーディネーターのさだちゃんこと佐田岡みのるがお伝えをいたしました。ということで、また来月。じゃあのー。